マルコの福音書16章15節から20節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。主イエスは彼らに語った後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印をもって確かなものとされた。使徒信条はこう言います。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。これは、ピリピ 2-6 から11と同じように、イエス様のご生涯とその御業をアルファベットで言いますならば、V の字の形で表しているのです。ピリピ 2-6 から8。はこう言っています。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この部分は、使徒信条ではこうなっています。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り。イエス様が降誕から十字架まで、天から地へ、また地から黄泉へと、一歩一歩下っていったことが描かれています。V の字の左半分、下降線を描いているのです。続くピリピの 2-9 から11にはこうあります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。この部分は、使徒信条では、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりと言い表されています。これはイエス様が死に勝利し、復活し、天に帰り、天の御座に着座したこと。V の字の右半分、上昇線を描いているのです。この V は、Victory の V です。勝利の V です。神の御子イエス様が人となり、苦しみを受け、死を味わうっていう下降線をたどってくださった。それによって罪のために神から遠く離れ、どん底にいたような私たちも救われました。イエス様は死者の中から蘇り、天に昇り、元いた天に帰りました。イエス様は V の字の上昇線をたどって、天の御座に着きました。それによって、 イエス様を信じる者もまた、イエス様の復活の命、つまり永遠の命を受け、イエス様がそこにおられる天に国籍を持つ者となったのです。イエス様が V の字の下降線をたどった、それが私たちの救いのためであったように、イエス様が V の字の上昇線を登っていかれたのも私たちのためでした。イエス様お一人だけが栄光を受けるためではありません。イエス様は私たちにも同じ栄光を与えてくださるのです。十字架の前夜、イエス様は、私がいるところにあなた方もいるようにするため、天に帰るのだと弟子たちに話されました。ヨハネの 14-3 です。そしてヨハネの 17-24 で、イエス様はこう祈られました。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに、彼らも私と共にいるようにしてください。三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、そう信じ告白する者には、イエス様の復活の勝利や天の栄光がその人のものとなるのです。イエス様が死に打ち勝った勝利は、同時にイエス様を神の御子、救い主、主と信じる者の勝利なのです。聖書は言っています。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを、神の御子とを信じる者ではありませんか？ヨハネ第一の5-5です。この勝利は、イエス様の復活と昇天によって、確かなものとなっているのです。イエス様の天の御座は、神の右の座と呼ばれています。ルカ22-69では、だが今から後、人の子は力ある神の右の座につきます、とイエス様ご自身が宣言しています。ローマ8-34、エペソ1-20、コロサイ3-1、ヘブル1-3、ヘブル10-12など、多くの箇所は、キリストが神の右の座についておられると語っています。この右というのは何を意味するのでしょうか。聖書にこうあります。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。詩編118-16。まことに私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を延べ広げた。イザヤ48-13。右はこのように力を表すのです。神はその力ある手で信頼する者を救うと約束されました。イザヤ41-12。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、とあります。同じ13節、イザヤ41-13には、私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるという、とあります。神様は、助けを求めて差し出す私たちの手を、ご自分の右の手でしっかりと握りしめ、決して離さないと言われるのです。もし私たちが自分で神の手を握りしめているだけだったら、信仰が弱くなって手を離してしまうこともあるでしょう。しかし神様が 私たちの手を握りしめていてくださるなら安心です。親が子供の手をしっかり握って一緒に歩けば、子供が迷子にならないのと同じです。詩編に、あなたの右の手で救い、私に応えてください。詩編の60-5と108-6です。そうありますように、私たちも神の力ある右の手を求め、信仰の手を差し出したいと思います。このように、右という言葉は力を表します。ですから、神の右の座というとき、それは神のすべての力が働く最高の権威の座であることがわかります。イエス様が神の右の座についたというのは、神の全能の力、主権のすべてがイエス様に与えられたことを意味します。神の右の座は王座です。それはイエス様があらゆるものの主であると宣言しているのです。信仰者もまた世にあって様々な苦しみや悩みを受けます。四方八方が塞がってしまっているような、そんな窮地に立たされることもあります。しかし、たとえ八方塞がりでも、信仰者には常に上が開いています。天が開いているんです。天が開いている。これは苦しみの中で行き場所がないように感じるとき、大きな慰めです。救いです。神は信仰を持って天を仰ぐ者を必ず顧みてくださいます。ステパノは人々が敵意をむき出しにして彼に押し迫ってきたとき、天を見上げて言いました。見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノは神の右におられるイエス様に力づけられ、また神の右におられるイエス様を証しして天に凱旋しました。私たちも困難の中でこそ天の御座を見上げ、救いを受けるものとなりたいと思います。イエス様は神の右の座についておられる王なるお方です。ではイエス様はその御座から、その王座から、どのようにご自分の国を治め、導いているのでしょうか。イエス様の最初の弟子たちは、イエス様の昇天の時、イスラエルの復興を期待しました。けれどもイエス様は、そのことの前に、福音がエルサレムから始まって、ユダやサマリア地の果てまでも広がり、国境や人種を超えて、神の国が全世界のすべての人に及ぶと明言されました。実際、ごくわずかな年月の間に、福音は様々な民族や階層の人々に伝えられ、各地に教会が生まれ、神の国は広がっていったのです。イエス様が天に帰り、その御座につく目的の一つは、このように世界宣教がなされ、それによって神の国が広がっていくためだったのです。イエス様はヨハネ14-12で、誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。と言いました。イエス様が天に帰った後、弟子たちはイエス様が行ったよりもさらに大きな技を行うようになるというのですが、一体イエス様が行うよりも大きな技というものがあるのでしょうか。誰もイエス様がなさった異常のことができるはずがありません。けれども、それがあるとしたら、それは世界宣教だと思います。イエス様はご自分で また12弟子や72人の弟子たちを通してユダヤの各地に宣教しましたが、それでもすべての町や村を巡ることはできませんでした。またイエス様の宣教はユダヤに限定されていました。地上のどこかにいて同時に全世界を行き巡るということは不可能だからです。しかし天の王座に着いた後はイエス様はご自分を信じる者に聖霊を注ぎ、その人たちをご自分の証人にすることによって全世界への宣教を開始されたのです。イエス様は復活の後弟子たちに全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じ、それから天に上げられ神の右の座につきました。イエス様は宣教を弟子たちに委ねました。しかしそれは弟子たちに宣教を丸投げしてご自分はそこから手を引くということではありません。マルコ 16-20 に、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたとあるように、イエス様ご自身が弟子たちと共にいて宣教しておられるのです。マタイ 28-18-20 では、イエス様は弟子たちに宣教の命令とともに二つの約束を与えました。一つは、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。もう一つは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この二つです。イエス様が、私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと言ったのは、イエス様が神の右の座につくことを指しています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというのは、たとえイエス様が天に帰っても、その神の右の座から絶えず弟子たちに力を注ぐという約束です。マルコはこのイエス様の約束が果たされたことを、主は彼らと共に働きという言葉で言い表しているのです。イエス様は今も神の右の座に座しておられます。初代教会がその御座を仰ぎ、そこから力を得、導きを得たように、今日の私たちも神の右に座しておられるイエス・キリストにまっすぐ目を向け、このお方によって大きな技を行うものとなりたく思います。祈りましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストをあらゆるものに勝る最高の座に引き上げてくださいました。それは私たちがイエス・キリストを主とあがめ、主に信頼し、主の技を行うためです。それなのに、私たちの目はしばしばこの世のものを見て恐れ不安になります。そのような時、主が絶えずその御座から力を注ぎ続けておられることを思い起こさせてください。その御座を仰ぎ見て力を受けることができますよう導いてください。すべてのものの主であるイエスのお名前で祈ります。アーメン。